おはようございます。石橋教会でですね、副牧師を務めております、あ、南野と申します。よろしくお願いいたします。とこちらの教会の礼拝は初めてです。教会自体は以前私新学生を卒業してすぐに豊田東の方で、当時日畑先生が宣教されていた時に、当時も副牧師という立場で働く1年間だけだったんですけども、そこでお手伝いしている時に牧師会があって、こちらの方に寄せていただいたのも二十数年前なんですけど、その時以来です。今日は皆さんと共に礼拝を捧げることができて本当に感謝をしたいと思います。最初に主の導きとまた恵みを求めて祈りを捧げたいと思います。神様、今日このようにして共にあなたを礼拝できますことをありがとうございます。私たちのこの祈りと賛美をあなたご自身が受け止めてくださるようにお願いいたします。神様の御言葉と御業が音響を通し、この地においてまた教会に沿ったらお一人一人を通して、その場その場においてなされていきますようにお願いいたします。新しい方もどうぞこのところに導いてください。共に神様を礼拝できることができるように、あなたの民を増し加えてくださるようにお願いいたします。日本各地全世界で行われている主の礼拝を等しく祝福し、必要な御言葉を備えてくださるように、あなたの民を送ってくださるようにお願いいたします。この地において多くの人々はまた苦しみを経験しています。主の助けと救いとまた慰めがありますように、必要ならばそこに多くの人々を送ってくださるようにお願いいたします。御手に委ねて主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。今日は、ヨナ書というところを選ばせていただきました。主題は神のシャローム。シャロームというのは旧約聖書のヘブル語のでは平和とかというふうに訳される言葉です。で、ヨナの物語っていうのは教会学校とかですね、よくこう語られるところです。で、教会に長く来られている方はよくご存知だと思います。ヨナという人がですね、イエス様が生まれるかなり前の方ですけれども、神様のこう預言者、神様のですね言葉をいただいてそれを語る、ですから神様にお従いするべき人なわけですね。神様の技を行うために選ばれた人と言っていいと思います。でその人がヨナ書の一章のところを見るとですね、神様から声を聞いてですね、ニネベという町に行ってですね、神様の声をこう語る、言葉を語る、あるいはニネベが悪いことをやっているので、そこに行って、警告をしなさいというようなことを、聞くわけですね。ところがですね、ヨナさんは神様から選ばれた預言者のはずなのにですね、神様に逆らってですね、いやもう行かへんと言うわけですね。ごめんなさい、大阪弁でした、ごめんなさいね。本当は東の方に行かないといけないのに、こう西の方に行ってしまう、海に出てしまうわけですね。そこでこういろんなこう経験をします。嵐にあってですね、海が沈むそうになって、そして自分が海に投げ込んだら嵐収まるからということ で投げ込まれるわけですね。そして魚にこう助けられるといいますか、その後、何やかんやってですね、結局、ヨナはですね、ニネベに行くわけです。でニネベはですね、アシリアという国のこう、大きな町、首都と言っているでしょうか。ですから後にこうイスラエルの国を滅ぼす、ヨナにとれば、あるいはイスラエルの人々にとれば、その民にとれば敵になるところなわけですね。でそこに行ってですね、神様のことをこう語る、内容としては3章に出てくるんですが、今のままニネベの町がですね悪いことを続けていけば40日後に神様はこの町を滅ぼすというメッセージだったんですね。 いや、それを聞いてイネベの人たちはですね、大変なことになった。何か知らないですけども、ヨナの言葉をですね、信じたわけです。イネベから見れば本当にこう小さな国だし、弱い国のところからやってきた見知らぬですね、ヨナの言葉を信じてですね、そしてみんながですね、悔い改めるといいますか、神様の前でですね、自分たちのこう悪いところを認め、そしてそういうことをやめるんだという、決断をこうしていくんですね。そして神様はニネベに対する怒りを収めてですね、滅ぼさないっていう神様自身が決断をされたわけですね。そのところが実は3章のところまでこう続いてくる話なんですが、今日読みましたところの4章でですね、そのヨナはそれを見てですね、大いにこう、不満というか、怒ってるというふうにまでも書いてあるんですね。で、町が救われたことをこう怒るということです。で、しかもですね、その最初のところに神様からこうヨナに対して声がかかったときにですね、ヨナが逆らった理由っていうのは実はそのところで何も述べられてないんです。一章のところではもうなぜか知らないけれども、神に逆らって別のところに行こうとしているヨナの姿しか書いてないんですけど、ここで4章で初めてですね、なぜヨナがですね、神様から選ばれたものなのに神様に逆らったのかっていうことがこう書いてあるんですね。その理由が面白いんですけれども、最初からもうニネベのことを救うってヨナは知っていた。神様がニネベのことをもう怒らない、それを治めるということを知っていた。神様はこう憐れみに満ちている、恵みに満ちている、そしてまた怒るに遅い、また災いを下すことを思い直す神様だっていうのを知っていたから、私は神様に逆らったんだっていうふうに言ってるんですね。で、ですから神様のなさろうとしていることをよくヨナはこう知っていて、何もこう神様のことを信じてないとか、あるいはもう おじけづいたからですね、ニネベに行こうとしなかったということではなくて、神様が人を救うということを知っていたから逆らったと言ってるんですね。私たち教会に長く来ている人にとれば、よく聞けば本当におかしなメッセージだと思います。神様救う神様なのに、なぜそんな神様を逆らったんだと思うわけですね。旧約聖書をですね、こうずっとこう読んでいきますとですね、結構こう神様のこう厳しさということがあちこちに出てくると思います。神様の名によってですね、神に逆らうものをこう滅ぼすという話が結構出てきます。怒りの神様とそういう印象をこう持つ人は実はクリスチャンの中でもいらっしゃるように思います。反対にこう新約の神様は非常に憐れみ深い、あるいは愛に満ちた方だ、そんなふうなイメージを持つ方が多いんじゃないかと思うんですね。しかし旧約聖書もよく読んでいけば、神様は人を救おうとなさる、人を大切にして人を愛そうとされています。人を救うためにさまざまな神様自身が努力をしていると言ったらいいでしょうか。そういう様子がこう出てくるわけですね。そういう神様のお考えというものはもちろん新約聖書の中にもこう反映されて、イエス様ご自身のメッセージやあるいは救いの御業という中にですね、現れてくるわけです。ヨナはそういう神様のお姿あるいはお考え、性格といいますか、そういうことをよく理解していたわけですね。神は救う方なんだ、恵み深い方なんだ、そういうことを、ヨナ書はある意味強調しているわけですね。しかしヨナはそれに見合わない反応をしている。ここでは彼は怒っているわけですし、また4章の後半といいますかの方でもまた怒りを見せるんですね。気が短いということではないんでしょうけれども、 非常にこう感情的にですね、神様に対するこう、不満っていうのをこうあらわにしているんですね。ヨナは分かっていなかったわけではありません。彼はよく分かっていた人でした。知らなかったわけではありません。けれども納得はしてないですね。まあこういうことよくあると思います。あの人の言ってることを、理解はできるけど私とは意見が違うなっていうことがあると思います。で、神様に対してもですね、そういう思いを、ヨナは持ってるんですが、もしかしたら私たちも同じように神様のおっしゃってることわかるけど、聖書の言ってることは正しいのはわかるけど、でも非常にこう何て言いますか、納得してがたいとか、あれ神様のことを、イエス様のことをおっしゃっていることをですね、どんどん追求していったら、いや私の生活成り立てんのちゃうかとか、そんなふうなこう思いにこう駆られることがなくはないと思います。例えば放蕩息子の例えがありますけども、あそこに出てくるお父さんの姿を見ているとですね、多分子育てのですね、テキストにはならないようなお父さんだと思います。神様のおっしゃっていること、神様のなさろうとしていることは分かるんだけど、でも今それをなさったとしてもうまくいかないよ、あるいは今私の能力としては、あるいは今の教会のさまざまな状況を見るとですね、神様の理想というものはうまくなすことができないんじゃないか、そんなふうなことも思うわけですね。逆にこう何て言いますか、旧約聖書のことをもう少しこう見ていくとですね、先ほど神様は人を滅ぼす姿があるというふうにも申し上げました。逆にそっちも納得できないという思いがあるかもしれません。神に逆らう者が滅びるのは当然かもしれないけど、でも神様がそのことを成しているっていうのは、特に聖書を読み始めた人たちにとってはつまずきになるかもしれませんね。時々旧約聖書を読んでて、教会に来られた方と読んでる時にこんな反応もあります。結構動物を捧げ物として捧げることがあるわけですね。日本であのあまり動物を捧げるってことはなくてですね、日本の場合でしたら、穀物を捧げるってことがあるので、血を流すということはないわけですね。けれどもそういう、 こう聖書に出てくるこう、人間の血はもちろんそうなんですけども、動物の血もですね流されるということで、なんか嫌やなという思いをなさる方が時々いらっしゃいます。当たり前の反応かもしれません。人を殺めることとか、あるいは動物の命を取るということは、常識とすれば納得しがたいことでもあると思います。しかしヨナの反応はそうではなかった。人を救うことに対して納得していない、そういう神様の態度に対して納得していない。良いと思われるはずなんだけど、みんなが良いと認めることなんだけど、神様が良いとされていることに納得してないですね。それに対して神様は戒めを与え続けます。そして言葉を発し続けて、いやヨナ、あなたちょっと勘違いしてるよっていうことを、いろんな形でこの後ですね、分からせようとされていくんだと思うんですね。でもちょっと冷静になるとですね、ヨナの怒りも、片一方でですね、人の思いかもしれませんが、分からなくはないということもあるんですね。なぜじゃあ神様はまずニネベという町に注目されて、そしてそれを滅ぼそうとされているということですね。それは、あるわけです。確かに救おうとされるわけですけれども、しかしニネベが悪いことをしている、ニネベが神の前で決して正しいとは言えないわけですね。そういうものに対して神様が裁きを行うのは当然だというふうに、ヨナがそういうふうに思ったとしても、その片一方で分からなくはないとも言えます。ニネベという あるいは町ですね、そしてアッシリアという国は後にイスラエルを滅ぼすだけではなくて周りの国々をどんどんこう、侵略してはですね自分の国にしていきました。そして近隣の国々をこう苦しめ続けていったわけです。聖書の神様のお考えっていうのはそういう他の人々を苦しめるっていうのは決して受け入れる方ではありません。逆に苦しんでいる人を助けようという神様の お考えというのは、旧約聖書にもたくさん出てきます。出エジプト記に出てきます。エジプトに奴隷されているイスラエルの人たちをですね神様が解放したっていうのはまさにそのことです。彼らが苦しみを叫んだ、それを聞いて神様は行動を起こしてモーセを召し出してイスラエルの民を助けようとなさったわけです。悪を行うニネベを滅ぼすことは神様の正しさにかなうこと、あるいはそれを行うことだということも言えなくはないわけですね。そういう意味でヨナのですね怒りっていうのは、ある意味当たり前というか、正当化されると言いますか、それはそれでいいんじゃないかという思いもですね私たちこう持つかもしれません。でもヨナの怒りは根っこですね、本当は一体何だったんだろうか。多分敵を助けるっていうことではなかったかと思います。自分やあれ自分たちの家族やあれ自分たちのこう同じ国の人々に対して脅威を与えるというか、あるいはいずれ攻めてくるかもしれない、実際攻めてきたわけですけれども、そういう敵であるものを助けるっていうことはやはり受け入れがない。神様は憐れみ深いけど、でもそれは私にとれば受け入れがたいっていうことだったと思うんですね。神様の憐れみ、神様が憐れみ深いっていうことはヨナは知っていたというふうに先ほど申しましたけれども、でも神様の正しさということは実は理解していなかったということです。神様の正しさがただ単に敵を滅ぼすということであるとするならば、神様ニネベを助けることはなかったと思います。神様の憐れみ深さということと神様の正しさということは実は結びついています。たとえですね神様自身が悪を滅ぼしたとしてもそれで終わるのではないんですね。神様が敵をやっつけたとしてもそれで終わる神様では実はないということです。私たちがこうそういう経験があるかもしれません。もちろん私が相手をなんか自分のこう敵であるものといいますか、何かこう揉め事が起きてですね、揉め事の相手をですね、打ち倒すということはもちろんないわけですけれども、しかしもしですね相手に対して一方的にこう謝罪させるに終わるとするならば、多分ヨナと同じことをしているんだと思います。神様の憐れみと神様の正しさっていうのは実は、ここにシャロームですね、平和とか、あるいはこう和解、仲直りというものを最終的に目指しているからです。それは私たちに命をもたらすものであって、そして私たちが互いに違ったもの同士ですけれども、最終的にはやっぱり一緒に生きていくことができるようにっていう神様のご配慮がそこにあるということですね。神様は命を作ってくださって、そしてそれを守ってくださる方だというふうに私は信じています。それを恵みとして生きているわけですし、それは永遠の命というだけではなくて、その前の今の私たちが生きているこの命をも神様は守ってくださっているということですね。ただでも私たちは一人一人でだけで生きているんじゃなくて、やっぱり周りの家族であるとか、あるいは友人であるとか、あるいは勤め先であるとか、あるいは地域の人であるとか、いろんな人との関わりの中で私たちは互いに助け合って生きているわけです。もちろん教会においてもそうです。わざわざですね、例えば牧師先生のですね、メッセージだけを聞きたいということであれば、 いくらでもその聞くというだけであればですね、家でメッセージ聞く手段はいくらでもあると思います。けれども時間を使いですね、エネルギーを使ってわざわざ一ところに集まってですね、神様を礼拝して、そして共に御言葉を分かち合うっていう、それは共に神様を信じ、また助け合っていきなさいっていう神様のご命令といいますか、あるいは神様の御心というものをですね、この礼拝においても経験していこうっていうことだと思うんですね。神様の思いっていうのは、あるいは神様の正しさっていうのは、争いがなくなってそれでなくなってそれで達成されるものではないわけですね。もっと今言いましたように、命を互いに認め合う、お互いを助け合う、そういうところまで踏み込んでですね、行くのが神様のおっしゃっている、シャロームということになります。あなたも私も本当に一緒に生きててよかったねっていうことが言える、そういうことがですね、神様の御心としてあるわけですね。ヨナはその点をやっぱ見落としていたと思います。私が助かる、私が祝福される、私の平和が守られるっていうことだけに彼は、固執していたと言って、そこにこう何て言いますか、神様の祝福のあるいは神様の正義というものを見ていたんだと思うんですが、でも神様は敵である者さえも助ける、そしてまたそうすることで互いに生きていくことが初めてできるんだっていう、そういう神様のこう考え、あるいはそのものの見方というのがこうあったわけですね。ですから敵を滅ぼして私が勝ったということ、あるいは先ほど私の例で言えば、私たちの例で言えば謝罪させてですね、相手に対して謝らせて私の正しさを一方的に認めさせるということでですね、それで終わるのではないということです。あるいは世の中からすれば、そういう敵を滅ぼして私が勝利をしなければならない、それを妨げるものはですね、神様であっても実は賛同しかねるというのが、ヨナの言っていることです。神様のさえもですね、自分に対してこう、なんて言いますか、妨げるんだったら逆らうよっていう、そんなふうなヨナの態度があるわけですね。敵を滅ぼし尽くすことがですね、決して、本当の意味でお互いの命を守ることではないというのは、聖書の言っていることだと思います。例えば律法というのはよく読むとですね、それは神を愛し人を愛することなわけです。もちろん新約聖書の中では律法がですね、私たちの罪を分からせるための役割があると言っていますけれども、旧約聖書を読んでいくと律法はですね、イスラエルの人たちが神を愛する、神を礼拝する、あるいは人を大切にする、隣人を大切にするといったときに、どうやったらいいんですかっていうことに対する答えとして書いているわけですね。こうしたらいいよ、こういう生き方をしていきなさいよ、神を愛する、人を愛するっていう具体的な生き方ってこういうことですよっていう、そういう形で律法って表されています。人々の生活を縛るために作ったものではありません。お互いが助け合っていけるにはどうしたらいいんですかって書いてあるのが実は律法の元々の趣旨です。あるいは預言書の、預言者の中にも、預言者の言葉にも、そういう、こうなんて言いますか、神を愛していくことと人を愛していくことの大切さ、お互いが協力し合って生きていくことの大切さということが、繰り返し語られていくわけですね。そういうところに神様のものの見方があった。ヨナはそこまでは見ることができなかったということです。でもう一つ、ヨナのこう問題点といいますか、やっぱり気がつかなかったことといいますかは、自分の中にあるある種の傲慢さというものですね。多分ヨナはですね、自分は絶対滅ぼされないというふうに思っていたと思います。罰を受けないといいますか、だったと思うんですね。それは神様から選ばれていたから、そういう預言者だから、あるいはイスラエルという民がですね、神様から選ばれていたから、滅ぼされるべき人とは違うんだっていう多分思いは持っていたはずです。 神が私を救ってくださった、そういう約束が成就していくっていう確信は絶対に必要です。神様のなさることですから、それを約束において絶対守ってくださる方ですから、それを私たち自信を持ってですね、神が救ってくださる、神が恵みを与えてくださるということを、まあ、確信を持って、あるいは証しをしていっていいと思いますけれども、で問題なのは、だから自分の敵が滅ぼされてもいいっていう考え方です。それはまた滅ぼされても仕方がないという考え方ですね。自分は大丈夫だから他の人はダメでもそれはもう仕方ないよっていう、まあ、そういう考え方になります。つまり自分のが偉いということですね。あれ、自分が傲慢だから他の人を滅ぼしても何とも思わないとは言いませんけれども、まあ、でもそれに対してですね、非常に鈍感になっている姿がここあるわけですね。神様の救い、私たちが神と共に歩んでいくっていうことは、私たちがまず求めたものではなかったと思います。神様がまず呼びかけてくださった、一方的に呼びかけてくださったわけですね。それはどんな形か分かりません、まあ、多くの人はですね、家族であるとか、あるいは友人を通してまず呼びかけがあったと思います。ある人は人生で悩んで聖書を手に取ってですね、教会に来た人がいるかもしれません。そうい こう一方的な呼びかけであったはず。つまりそれは私が頑張って神様を知ろうとしたわけではないということですね。神様の側が働いて、そして多くの人を通し、その人を用いてくださって、私は神様と出会いして、神様の呼びかけにそうですねと言って初めて答えることができたものです。聖書はそれを恵みというふうに呼ぶわけですけれども、そういう恵みがですね、私だけに成就して、あ、よかったねでは済まないっていうのが聖書の言ってることですね。いや、そうじゃなくて、それを多くの人々に伝わっていく、そしてまた敵である者においてもその恵みが成就する、彼らの神様の言葉、あるいは神様から呼びかけを聞いて、あの人たちも敵である者たちも神に立ち返ることが許されているっていうことを、やっぱ私たちは知っておかないといけないわけですね。それを忘れた時に、私たちは神様の祝福っていうのは自分たちだけのもの、独り占めしてしまうものになってしまうということです。ヨナはその点において勘違いをしていました。神の祝福っていうのはイスラエルだけであって、その敵である者に対しては及ばない、いやいや、それどころか滅ぼすことなんだというふうに彼は確信をしていたわけです。神様が与えてくださる恵みも、神様の裁きも、神様のご自由です。私たちが、いや、あの人滅ぼしてなんて言えないですよね。神様のなさられることですから、私たちがですね、それに対して実は不満を持ったり、文句を言う資格のないものだと思います。私たちは神様から祝福を得て、それをこう、まあ、それは特権なんですけれども、でもそれを振りかざすということはできないわけですね。それを伝えていくこと、あるいは他の人にそれが神様の恵みというものが実現していくことを望んで、そのために祈り働いていくということはできるわけですが、でも私は先に選ばれたからといって偉そうにすることはできないわけですね。ニネベにおいて神様は平和あるいは救いというものを望まれました。そしてこの私たちの国においても同じだと思います。私たちの周りの社会において、家庭においても同じだと思います。敵である者が救われることを望まれる神様、そういうことを私はもう一度覚えたいと思うんですね。先に神を信じた者が後に来る人々のために、ぜひ私たち自身がイエス様の福音の技に使えていくことが必要だと思います。後のものが先になるっていうのは、まあそういう意味だろうと思うんですね。まあ、なんていうんですか、先にいてですね、いろいろ苦労してる人にとれば、後から来る人の方が優先的だって言われると、 確かにうなるに向かってくるかもしれませんけれども、まあ、しかしイエス様ご自身が先のものであったのに後のものになった、使えられるべき方なのに使えてくださる方になったということをですね、そういうことをもし私たちは日々ですね思い返したいというふうに思うんです。ぜひ神様のおっしゃっている平和というもの、それはまあ福音の内容になりますけれども、イエス様がなそうとしてされたその技、そして伝えようとされたことをもう一度かみしめたいと思います。神様の救いの自由な在り方っていうのを私たちも認めて、そして先に救われた者が決して拗ねることなくですね、後から来る人たちの救いというものを望み、そしてまたそのためにお仕えしていきたいというふうに思います。お祈りを捧げます。神様、聖書にいろんな人たちが登場します。ヨナの物語にも本当に物語を通してまた非常に読みやすく、また理解しやすいものになっています。しかしそこにある神様が示そうとしている真理の奥深さというものを感じます。あるいはまたそれを自分たちの身にしていくことの難しさも感じますけれども、でも神様ご自身は私たちに常に働きかけてくださって、神様を大切にするあり方、また隣人や、あるいは場合によれば自分たちに敵対する人たちを大切にしていくことの意味を神様ご自身が語り、また私たちに教えようとされます。時に反発があるかもしれません。しかしもう一度落ち着いて、私たちは祈り、そしてまた聖書を読み励まし合いながら、イエス様のなさろうとした福音の御業に仕えていくことができるように助けてください。今日感謝します。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。 アーメン。